小樽尻部市番です。小樽ワンチーム活動10年です。情報通信技術 ICT を活用し、小樽市内の医療や介護の担当者が連携して高齢者の在宅医療介護に対応する小樽ワンチームが活動開始から10年を迎えました。入院中は介助が必要だった高齢者が自宅に戻り、リハビリで徐々に運動機能を回復した例もあり、関係者は今後も連携して取り組みを進める方針です。小樽ワンチームは地域包括ケアシステムの一環として2015年度に始動、医師や看護師、薬剤師、ケアマネージャー、ホームヘルパーら多職種がチームを組み、高齢者の在宅療養を支え、看取りまで対応します。市内の医療機関などおよそ190事業所が参加しています。 NTT グループが開発した情報共有システムを使用。チームのメンバーはタブレットに高齢者の健康状態や医師の指示、対処内容などの情報を入力して共有し、状態に変化があれば素早く対応します。家族もチームの一員として参加し、状況を知ることができます。大好きなプロ野球、ヤクルトの試合を見に行きたいんだ。小樽ワンチームを利用する市内の男性79歳は声を弾ませます。男性は身体能力の低下で市内の病院に入院していました。点滴で栄養補給を受け、歩行器で歩く際は疲労感が強く出る状況でしたが、自宅で過ごしたいと強く希望し、2023年秋に退院。在宅ケアのチームが組織されました。男性はリハビリに取り組み、歯科医師や看護師から口腔ケアを受けて安定して食事を取れるようになりました。現在は作業療法士のサポートを受けて歩行訓練を続けています。慣れ親しんだ自宅で過ごせることで前向きに頑張れると語ります。小樽ワンチームの対象となるのは医師や介護関係者などが必要と判断した高齢者で、これまでに延べおよそ600人が利用しました。チームを管理する小樽地域包括ビジョン協議会 ICT 委員会の医師高村一郎委員長は、多職種による効率的な連携で高齢者が安心して自宅で頑張れる環境づくりができていると強調。高齢者の入院を減らし在宅で看取ることで、結果的に社会保障費の削減にもつながっているといいます。高村院長は、小樽市内で高齢化が進む中、今後も安定して運営できるよう、関係機関に協力を求めていきたいと話します。次です。雪かきをスポーツとして楽しむ第12回国際スポーツ雪かき選手権が、2月16日に小樽市内で開かれます。過去最多の5会場で実施予定で、札幌学院大の学生らで作る実行委が参加チームを募集しています。地域の高齢者らの手助けをしようと2014年に始まり、毎年この時期に開催しています。今年は豊川会館、松ヶ谷中など5カ所の周辺の生活道路が会場となります。中学、高校、一般の3部門あり、1チームで3から5人で構成。参加者は10から30メートルの生活道路を10分間雪かきし、20分間で整地します。消費カロリーの多さや、身につけたセンサーグローブでスコップですくった雪の重量を計測し、総合順位を決めます。各部門の上位3チームを総合表彰します。整地の仕上がりが最も良かったチームには町会長賞が贈られます。副実行委員長の外崎環奈さん、札幌学院大4年は、参加者が楽しめる大会にしたいと話しています。参加無料、計25チームを今月31日まで先着順で募集しています。実行委のホームページhttps://www.spouki.com/から申し込んでください。5会場のうち 東小樽ふれあい桜会館周辺は定員に達しました。問い合わせは実行委員長の松代さん、電話 090-1702-6079 です。次は古びらからです。元札幌大谷大教授で超地域おこし協力隊員の森さん67歳が運営する民泊地元古びら、古びらはアルファベットの古びらが町内にオープンして1年が過ぎました。60組およそ120人が利用し、うち4割をインバウンド訪日客が占めます。古びらの新たな宿泊場所として人気を集めています。地元古びらは森さんが積丹半島を訪れた人が気軽に立ち寄れ、古びらの魅力を実感できる拠点として使ってもらえたらと2023年12月末に開業しました。役場に近い町浜町の2階建ての空き家を利用し、10人までの家族連れや友人同士、カップルなどに一棟貸ししています。食事の提供はありませんが、1人1泊5500円という手軽さが受けています。昨年4月までは口コミを中心に道内外の日本人や古びら町ゆかりの人の利用が主でしたが、外国人などに宿泊場所を紹介する旅行サイトに登録したところ、訪日客の利用が増えました。台湾、中国、韓国など東アジアからの観光客が6割で、アメリカ、スイス、オーストラリア、インドと続きます。日本人の多くが1泊2日なのに対して、訪日客は連泊が大半。積丹半島や余市、小樽観光が主流で、魚介類を買い込み自炊する人もいました。この冬はニセコ方面でスキーを楽しみたいという予約が入り始めており、ニセコ地区の高価なホテルを避け、古びらで10連泊して通うというケースもあります。北海道経済部がまとめた観光入り込み客数調査で、古びら町の外国人の宿泊は2022年、23年ともゼロ。森さんはもともとは町づくりの一環でオープンした移住・定住希望者の宿泊場所として使ってほしいが、コロナの収束で訪日客の旅行需要が高まっている。自然が豊かで漁業資源に恵まれた古びらが注目されていると話します。宿泊などの問い合わせは森さん、電話 080-6060-1063 です。次は余市からです。日華ウイスキー北海道工場余市蒸留所で7日安全祈願祭が行われ、創業100年に向けて良質なウイスキー作りと従業員の健康を祈願しました。締め縄がかけられたポットスチル蒸留釜の前で行われた祈願祭には多くの製造部員が参列。余市神社の宮司が祝詞をあげる中、玉串を捧げました。次は鴨江内からです。村は8日開会した臨時村議会に全村民に1万円分の商品券を配布するなど、物価高騰対策の事業費1460万円を盛り込んだ本年度一般会計補正予算案を提出、原案通り可決されました。以上で小樽しりべし版を終わります。